あのさ。
うん。
今まで。
うん？
我々その、一番最初は我々の近況報告のお話とか多かったと思うんですけれども。
はいはいはい。
こちらね、番組名にタイトル書いておりますので、何のゲームを紹介するか、まあ皆さんご存知ということを大前提にちょっとお話をさせていただきたいと思います。
ほいほい。
約ね、7年以上やってきて、初っ端からゲームの話をするっていうのもなかなかレアなケースなんですけれども。
そうですね。
はい。
うん、
このゲーム、主人公が、
はい。
警視庁の警部補なんですね。
うん、
キャリア組の ね、
はい、
の新人刑事みたいな感じのポジションで始まるんですけれども、
うん、
本編中にさ、
うん。
その、自分の権力を振りかざしてくるさ、上役みたいの何人か出てくるじゃん。
いいね、
あれさ、
うん、
実際、存在すると思いますか？
あー、どうなんだろうね。テレビとかドラマとかでね、よく見る絵ではあるけど。
うん、
現状、実際のとこどうなんだろうね、ああいうのって。
ちなみに。
そんなにいないかなとは思うんだけど。
たっさんさ、
うん。
結構もう今の仕事続けて長いじゃない。
うん。うん
キャリア的に言ったら、どっちぐらいなの？結構上の方はもちろんそうなんだろうけど。
ああ、もう全然上ですね、うん。
自分より上の人はいるの？
いないです。
あ、そうか、
うん。
じゃああなたは逆にそっちの上役側のポジションに立てるわけだよね。
まあまあまあ、そうね。どっちかといえばね。
まあ長年やってたらさ、うん、やっぱその人柄的に合わないなみたいな人ももしかしたら会ってきたと思うんだけど。
うん、うん、会ってきた。
どう対応してた？
どう対応してた？
うん。
いや、特別、対応変えてるとかはないよ。
まあまあ、それが普通ですわな、
うん。うん。
まあ、なんでこの話をしようかなって思ったのっていうのと、
おう。
よくさ、そのパワハラ被害とかなんとかってあるじゃんか。
ああ、
俺ね。
ああ、多いね。
ないとは言わないの。
おう。
なんだけど、俺逆に、
うん、
一緒に入ってる子たちってもう自分より全然年下増えてきてるから。
うんうんうん、うん。
だから、どっちかというと、その、俺が知ってることはじゃあ相手にもできるだろうみたいな前提で物事ってもう話せなくなってんなって思ってんのよ。
まあまあ、そうね。
そう、だから、
うん、
で、やっぱその、まあ、アルバイトで、じゃあ、うちの仕事やってますって人たちからしたら、要は、アルバイトで来てる以上は、その、やっぱそのね、自分の、要は、生活費を稼ぐためですとかっていう目的があってじゃない。
うん、うん。
なんだけど、逆に、俺、いつもその、仕事してる時って、
お
せっかく、その、なんか、もちろん仕事を覚えてもらうとか、安定してちゃんとそこの何、お店の経営をするのであれば、そのお店を継続するために頑張ってもらうとかっていう仕事に対しての注目度みたいな、なんだろうな、そのモチベーションみたいなものを上げてもらうみたいなところを考えるようにしてるんだけど、
はいはいはい、
どっちかというと、結構長く続けたいと思ってるんだったら、やっぱり楽しいと思ってほしいのよ。
それ大事だよね。
気持ちとして、その、仕事が楽しいと思ってもらうとかっていう気持ちも もちろんあるんだけど、
うん、その職場自体がね。
そう。
楽しいと思うことがね。
だから、
ね、
そのなんか言葉遣いが悪いんだったら、それお客様には言わないようにね、程度で俺とどめるのよ。
うんうんうんうん。
なんだけど、やっぱたまにもうだいぶ前の話だけど、やっぱそのみんなのねぎらいのためにっつって飯連れてったりとかっていうのもやっぱしてたことあるんだけど、
おー。
まあ、ちょっとね、その、自分より年下の子で、まあちょっとお酒が好きな子がいて、じゃあ酒飲めるとこ行こうかって酒連れてってさ、飲んでる最中にさ、まあその、そういうところで、飲みすぎたんだろうね。
うんうん。
いやね、中島さんね、うん、みたいな。
お
中島さん舐められてますよ、みたいなこと、やっぱよく言われるんですよ。
ああ、そうなのかい？
いや、そんなこと言われてもな、っていうので、今の俺の思いを伝えるわけ。
うん。
いや、そういうんじゃなくて、中島さんの言ってることなんて誰も聞いてませんよ、みたいな。おう、こいつ言うな、と思いながら。お
それは、みんなとか言ってるけど、そいつじゃねえか。
で、俺も思ったんだけど、じゃあ君の中で今一番、じゃあ職場で一番気に入られるの誰って聞いたら、うん、いやー、中島さんっすね。お前俺のこと気に入らないのに酒飲んでんのかいって話になるわけ。
なんなの一体。
まあ、ということで、まあ俺は俺でだからその職場としてはまあ上の方にいるから、
う
ん、なんだけどやっぱ自分はだから上だから俺の言うことを聞けよだなんて俺は思いたくないから、そういう、ねえ、うん、ことをやってるんだけど、まあ、人付き合いってむずいなってお話なんですけれども。
まあね。
まあなんだけど、その、
うん、
あくまでシナリオを盛り上げる一端として、そういうその何、人柄として合わないっていう人がもしかしたらいるかもしれないよっていう人が出てきて、うん、俺はちょっとそれに対してやっぱ嫌悪感を持ってしまうっていうところからの話題だったんですけれども。
なるほどね。
まあでも、それも一つのね、お話の楽しみ方よねって思う方もいらっしゃると思うのでっていうところですね。
うんうん、
まあそういう感じのなんかね、現代社会にもちょっと、ああ、共感できるわみたいなことある。かもしれないから、
そうな、
そうっていうところをちょっと思いながらね、今回アドベンチャーゲームですから、そちらのシナリオをね、はい、楽しんでいただけるゲームを用意しておりますので、ちょっとね紹介していきたいなと思います。
はい。
3、2、1。テレビゲームの中林。
この番組は株式会社アルファの制作でお送りします。
改めまして、中島とかくみです。
小林達也です。さて、この番組は中島と小林の二人が過去の東西新旧問わず、今までに発売されたテレビゲームのおすすめ情報や、実際にプレイ者の感想などを話していこうという番組でございます。
159号店はこちらのソフトをご紹介します。
流行り神、警視庁怪異事件ファイル。
ホラーなんですよ、皆さん。お楽しみに。
よろしく。
今やセルフプロデュースの時代、自分をアピールしたい、メディアの出演履歴を作りたい、トークスキルを身につけたい、そんなあなたにウェブラジオがおすすめです。企画、制作、配信すべてセットで月々6000円で始められるラジオサービスはアルファだけ。お問い合わせは検索サイトで ALFA と検索してね。株式会社アルファはあなたのセルフプロデュースを応援します。
Try to the next stage. アルファ。
さあ、ということで、はい、収録裏ではですね、
はいはい、
私の悲しい過去を ね、皆さんコメントで悲しい、きついって言われている中のコメントの中に ね、全部俺のせいっていうコメントもありまして、だいぶ語弊がありますけれども
。
はい、そんな、強い心を持ちながら私はね、はい、番組に進行していきたいと思いますので、
今日も頑張ってます。
はい、皆様からのお便りをご紹介したいと思います。
はい、行きます。こちらお名前二人の不安さんです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はじめまして、二人の不安と申します。はい、よろしくお願いします。
ありがとうございます。
リクエストはスゴロクエストダイスの戦士たちです。
うん。
子供の頃遊びましたが、運が大きな要素を占める RPG であり、不思議な中毒性があります。ちなみにこのソフトに同封されたアンケートハガキを送ったところ、テレフォンカードをいただいた覚えがあります。もうなくしてしまいましたけれど。
はい、ありがとうございます。ということで、どうも、二人の方さんどうも初めまして。ありがとうございます。
初めまして、ありがとうございます。うん。
テレフォンカードも懐かしい響きだね。
懐かしい響きだね、もはや。
今だって公衆電話探す方が大変でしょ。
大変だね。
うん。ということで、スゴロクエスト。
は
い、
スゴロクエスト。
今までね、リクエストのね、うん、方向性からすると、あまりね、見ることのない、タイトルだと思いますけれども。
そうですね。
なんか、すべてが要は、ダイス運で、結果が出るみたいな作品ですよね。
うん、そうです
な。はいはいはい。たさん、ちなみに。
はい。
桃鉄とか、
うん。
スゴロク系あるじゃないですか。
はいはい。
強いっすか？
弱いかな、どっちかって。
なんで今すごい間ができたけど、どうしたの？
強い弱いってどこで決まるかなとか思いながら。
ああ、なるほど。
戦略的なもんなのか、うん、ダイス運的なもんなのか。
その、ダイス運的なもので言うとどうなの？
あ、だね、ここぞって時に出しちゃいけない目が出る。タイプ。
ああ。
うん。
それってでもあれだよね、デジタルゲームの話が多分主流になってくるね、例えとしたら。
そうそうそう。だからね、疑いたくなるよね。そういう風にできてんじゃねえかってね。
プログラム上忖度されてんじゃねえかと。まあまあ、ちょっと俺もそういう時結構思う。
ね。
で、俺はカルドセプトっていうゲームが大好きで。
はいはいはい、
まああれ戦略を練って進めていくゲームなんだけど。
うん。
やっぱダイス運でやっぱ結構勝敗の決まるようなゲームでもあるのは戦略大事なんだよ。
ああ、やっぱね。
そう、みたいな感じで。俺はね、その辺に関してのサイコロの運はね、ほとんどないと思う。
あ、ないのか。
うん。だから実際これやってみたら予想以上にちょっと台数がなさすぎてね、みたいな話になる可能性あるよね。
そうね。そこがなかなか厳しいとこだね。
はい。ということで、こちら、サイコロには？
はい。入れております。
はい。はい、ということで、二人のファンさんどうもありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。では、もう一方ね、お初さんのリクエストございますので、はい、そちら紹介していきたいと思います。
引き続き参りましょう。こちら、ノリオアットつみげほかんななさんです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
テレビゲームの中林様はいつも楽しく拝聴させていただいております。
ありがとうございます。
季節も変わり始め、秋が近づこうかとしている今日この頃、いかがお過ごしですか？早速ですが、リクエストさせていただきます。
はい。
Wii U のソフト、ゼロ、濡れガラスの巫女です。近々、スイッチ、Xbox、PC、PS にも移植されますし、いい機会でもあります。私も最後で心が折れてしまい、挫折してしまいましたので、うん、ぜひお二人にはクリアを目指して素晴らしい恐怖体験をしていただきたいと思います。ちなみに、私もホラーは嫌いです。ということでございます。
悲しい時ホラー嫌いを自称している方からホラーのリクエストが来た時
でもね、うん。それでもこの人じゃんと果敢に挑んでますから。
そうですね。
あなたを見習わないといけませんねこれね。
とりあえずのりおさん、うん、はい、はじめまして、どうもありがとうございます。
ね、うん、
プラス
今後ともどうぞよろしく。はい。
ぜひね今後も聞いていただきたいという一言だけ。ね、
おう。
私はね、
うん、
ホラーというものが苦手だということを、
うん、
知っていただきたいなというところがね、うん、一つあるんですよ、ノリオくん。
それはノリオつながりできたのかな。
いや、なんで言ってられてもノリオなんだよっていう。
そうだよ。両方ノリオになっちゃってんじゃねえか。
自分で突っ込むのちょっとすごい恥ずかしいんだけど。
お前の方がノリオじゃねえかって、ね。
そうそうそう。
ございますけども。
まあまあまあ、うん、これ、ちなみに。
はい。
たっさんこれ、どうしますか、うん、
今回はとりあえず抽選の方には入れてはございません。でですね、はい、移植の方が10月の28ですので、うん、それ以降の一番最初の収録の時の抽選の中に、そっちで入れさせていただこうかなと思っておりますので、まあ、登場するのは11月以降になるかなと。
ああ、なるほどね、うん。ちょっと待って。
はい、何
え、ちょっと待って。
何
今までさ、紹介したものはさ、
うん、
入るやん。
入るよ。
で、まあ、たさの説明を聞いた感じだと、はい、10月の末に移植版が PS4 で出るから、
はい、出ます。
それ、じゃあその時にさせていただきたいっていう回答ですね。
そうですね。Wii U の方ではなく、そちらの方でちょっと遊ばせていただこうかなと。うん。
で、
どうした？
その時になったら、
うん、
ここで読んだから、
うん、
候補そこのタイミングで入れますって今言ったよね。
あ、入れます。はい。
え、ちょっと待って。
何ですか
え
ストック方式です。
新しいな、おい。
新しいですね。ストック方式でございます。
なるほどね、
うん。
あ、皆さんから何か問題がっていうコメントあったから、ね、大丈夫なんでしょうね。
何か問題が、
はい、はいはい。
まだあれですよ、抽選の中に入れるっていうだけ良心的ですよ。本当だったら抽選もしないでもう、当選っていうやつぐらいの待たせちゃったから当選ぐらいの勢いで行きたいとこですけど、
うん、
それはやっぱね、公平性に欠けますから。
この辺の、うん、今回の話を聞いて、はい、皆さんお分かりいただけたと思うんです。
うんうんうん、
なんか俺が、なんかいろいろ暴君ぶりを発揮してるみたいなコメントいくつかいただくんですけども。
いやいや、発揮はしてますけどね。うん、どうしました？うん。
俺はそこら辺のルールを破った覚えはないよ。
いや、俺別に破ってはいないですよ。
なるほどね。
うん、
はいはいはいはいはい。
そうそうそう。
ということで、のりおさんね。ちょっと例外となりますけれどもね、はい、新作の発売近いので、ちょっとそちらのタイミングで ね、
そちらの方で ね、
遊べればと思っておりますので、うん、どうもありがとうございます。
はい。
では、ホラーゲームのリクエストが続いたところで、
うん、
今回取り上げているホラーゲーム、流行り紙、紹介していきましょう。
テレビゲームの中林。
プレイステーション2で初登場し、後に3作品がリリースされた流行り紙、警視庁怪異事件ファイルは、第1作目が2004年8月5日に発売。2009年6月11日に任天堂 DS で移植版が発売され、およそ5年にわたり、様々な改良を加えつつ、機種を選ばずプレイできるように移植されていきました。プレイステーション2、プレイステーションポータブル、任天堂 DS、そして、携帯電話のフォーマを中心に、モバイル版の配信など、多くのプラットフォームでユーザーが楽しんでおりました。タイトルの流行り紙とは、一過性の流行で崇拝される神仏や偶像を意味しており、現実社会で誠しやかに囁かれる都市伝説を題材にした奇妙な事件を、警視庁のキャリア組である主人公が解決していく、ホラーアドベンチャーゲームとなっております。第一作では、巷で流行したとされる都市伝説、チェーンメール、コックリさん、鹿島玲子など、プレイヤーも一度は耳にしたことがあるであろう怪談話をモチーフに、誰でも怖いと思うホラーをテーマに、暗いようで耽美なイラストや、事件中の衝撃的な瞬間や被害者の写真などから、プレイヤーの感情の根源に届かせる恐怖演出を味わうことができます。今作のジャンルは、典型的な選択式のテキストアドベンチャーで、普段ゲームをプレイしていない方にも手軽に楽しむことができます。しかし、今作の魅力にもなるストーリー展開は非常に挑戦的で、個性的なものになっております。ミステリー要素を含めたシナリオを紐解いていく展開を楽しむ作品ではありますが、今作最大の要素、科学とオカルトの共存を成立させております。シナリオ途中で、現在操作している事件について主人公の自問自答が行われます。選択肢の中には、現在問題視しているオカルト現象を認めるか認めないかの選択を迫られます。そして、あくまで科学の範疇で発生していると結論付けた場合と、オカルト現象は存在していると認めた場合で、根本的に発生するイベントが変化いたします。 ミステリーでは許容しづらいオカルト要素をどう解釈するかの選択肢が用意され、キャラクターではなく、プレイヤー自身の結論に基づいたシナリオが展開される分岐の広い作品となっております。現在、主要キャラクターを変更した新流行り神がリリースされており、未だ根強いファンがいる作品。流行り神は、恐怖を追求したシナリオを楽しむ作品となっております。
テレビゲームの中林。
オリジナル短編小説を心を込めて朗読いたします。朗読なんで5分で聞けるオリジナルストーリー、各週木曜日ポッドキャストで配信中。ゆっくりと想像するひととき、いかがですか？
Try to the next stage アルファ。
いやー、
うん、
今年はホラーは来ねえかなーって思って出て、夏過ぎたなーのタイミングだったんだけどな
ー。ねえ、無事夏を超えましたねと思ったんですけどね。
で、
うん、
お約束をちょっと入れときましたけど。
そうですね。
実際問題、うん、私の個人の、感想から言わせてください。はい、ごめん、怖くなかったです。
そうね。思った以上にホラーではなかった。まあ、ホラーではなかったって言うのも変ですけども。
はいはいはいはい、はい。
どちらかというと、まあね、非常にミステリー色の強い。
そうそう、なんというか、うん、これ、なんか、中林でホラー会やってる時って、俺が基本的にずっとぼやいてるっていう感じの回をね、聞かせてたと思うんですけれども。
ぼやき、荒れ果て。
うん。ぼやき、荒れ果て。
そんな感じで、
ね。暴力。
そうそうそうね。今はね、こう、お互い離れたところで収録しますからね、暴力にさらされることもないですけども。
はいはいはい。まあ、はいはい、という話をしましたけれども、うん、単純にこれに関しては、その、
はい、
オープニングでも話させていただきましたけれども、
うん、
その、主人公が警視庁の警察官なんでね、
うん、
で、その、一緒に捜査するね、部下がいて、で、はい、上役がいて、で、うん、実際に、その、立ち入っている捜査が、その、都市伝説系を、まあ、なんか、モチーフにしたような事件が発生してるのを解明していくっていう話なんだよね。うん、なんだけど、その実際の内容の話とか、謎解きの中身言ってしまうと面白くないですから、
はい、
ここではちょっとネタバレしませんけれども、うん、実際問題、ここでの、このゲームの一番の重要要素って、タサも言ったけど、その、オカルトを信用するか信用しないかっていう大前提の二択を迫られるわけ。
うん。そんなものはありえないと。
ミステリー大好きで俺、しかも自分でもミステリー書くからさ、って思った時に、その、オカルトを許容するしないって、まず真っ先に、そこの間口って俺閉じるんだよ。なんでかっていうと、オカルトって何でも説明がついてしまうっていう俺の一番大前提の思いがあるからなの。
まあそうね、何でもありになってしまう感じはするよね。
なんだけど、かといってじゃあそれを許容したからとして、うん、その、じゃあ、はい、オカルトだからこういう何でもありでもいいよねっていう、うん、なんかその自然に筆が乗ったものを、開示すること自体は悪いとは言わないんだよ。
うんうんうんうん、
なんだけど、それをじゃあもし目を通してくれた人が、
はい、
その不快にならなかったら別にそういうでもいいじゃないっていう考えではあるの。
うん。うん、
だから、なんか、俺はだからそこの間口を閉じてるから、あ、俺は絶対思いつかないような話だなっていうのは思ったんだよね。
ああ、なるほどね。
その要は、振りがあって、しっかり、
はいはい、
振りではなく、下げがあるっていうことね。
うん、
いや、起承転結で言ったら、起承転の転の部分で、
うん、
その要は、オカルト的現象が、
うん、
起こります。で、
うん、
それで、そのオカルト現象を、要は、科学、あくまでそれは科学的見地で求められるものであるのか。
うん、
それとも本当にオカルトは存在するのかっていう大前提の二択を迫られた上で、
うん、
下げはどうなりますっていうものを書かれているわけ。だから俺だからこれ全然そういうの味わったことがなくて。
そうね。同じ一本のお話の中で、あるなしが、によって全然違う展開を迎えていくっていうね。
そうそうそう。
もんなんだけど、まあ、大体オカルトを取り扱ってる、まあ、お話とかっていうのはね、その作中の中でもうこの世界にはこれがあることが大前提ですってなってたりとかね。
そうそうそうそう。うん、
するからね。
で、ちなみに、
うん、
たっさん前なんか中林何回かやってた時に、はい、その、うん、好きなお話どういうのって言った時には、
うん、
その、あくまで、すべての謎が解明されない方が好きだって話もしたじゃない。
ああ、何かしらね。
そう。
残ってた方がいいみたいなね。
その点で言ったら、
うん、
流行り神ってたっさんの多分、
うんうん、
趣味思考にど真ん中なゲームだと思うのね。
ああ、まあそうね、
うん。
結局解決されない部分があったりするからね。オカルトルート行ったら、 それはそれで分かんない部分が残るし、うん、かといってオカルト否定していくとオカルト要素の方が全然わけ分かんなくなっていくしみたいなね。
そうそうそうそうそう、うん、っていうね、その大前提の二択を迫られる、うん、その大前提が人とし、その今まで自分が生きてきた人生の中の、
うん、
なんか根底を揺るがしてくるような選択肢なんだよ。だから俺の中で言ったら、
あ、
いや、かといって別に俺オカルトを信用してないってことはないよ。
うん、
だからすべてをできている、目の前で起きているものをプラズマですとか勇気もさらさらないんだけど、
どこぞの教授みたいな感じ
だ
ね。
なんだけど、このゲームのいいところっていうのは、はい、あくまでそういうオカルトがじゃあ実際に起こりますと。
はい。
なんだけど、それは、あくまで、科学を否定してるって話じゃないところが溝なんだよ。
そうなんだよね。
そう、うん。そこが俺は最高にいい要素だと思うの。
両方がね、うまいこと共存って言うとあれかもしれないけど、うん、ちゃんとね、どちらかを潰しちゃってるってわけでもなくて、ね。
そうそうそう、
うん。
なんだけど、書いてる側って、そのどっちも両立させるってなった時に、どうしてもどこかで、うん、うわ、ここ難しいみたいなところって浮かんだりするのよね。
ああ。まあ、その辺はやっぱゲームならではって感じだよね。
そう。だからすごい結構頑張ってその辺の調整もされたんだろうなっていうのもあるでしょうし。
そうですね。
この当時はまだ正直なとこその都市伝説とか怪談みたいなものって、まあそこまでまだそんな知名度はなかったと思うんだけどね。
ああ、そっか。
まあ後にそういうね、ブームにもなったりとかもありますし、今でもね、その都市伝説系好きな人もいらっしゃいますし、専門でね、まあ今で言う YouTube だったら YouTube でね、その類の話題にしている方もいらっしゃったりしますから、今でも全然ね、好きな方は多いと思うんですけれども。いやね、そういう意味で言う、そのなんか、俺になんかそういう考える余地を与えてくれてるところが、その、ホラーだってのは分かってんだけど、それよりもそれを解明していくっていう頭脳戦ができるっていう意味で、だから怖いか怖くないかって言ったら、俺はそっちの方に、
そうね。
興味がいったっていう感じの結論でした。
まあもちろん恐怖演出がね、うん、ところどころにあるにあるんですけども。
そう。まあそれはちょっとその、本当に俺みたいにどのホラーにも関わりたくないんですっていう人が、
うん。
受け取ってしまった時に、ちょっとそれは、ちょっとごめんなさい、きつかったですって方もいるかもしれない。
あ、ただ、前編通してすごい怖いってわけでもないのでね。
そうっすね。なんで、うん、それはぜひね、勘違いしないでいただきたいっていうのと、うん、まぁ、ちょっとまだ今できる、最後の移植されたのが、Nintendo DS 止まってしまってるんで、このゲーム。
そうですね。
何がしか、まだ新作出てますから、その新作のリリースも含めて、まあ、
うん、
ね、今回の今取り上げている一番最初の初代シリーズとかもね、何から移植されたらいいなとか、はい、ちょっと個人的に思ったりしてます。うん、
テレビゲームの中林。
今作をリリースしている日本一ソフトウェアは、ちょうど2021年9月現在、有限会社プリズム設立から数えて設立30周年を記念している企業で、日本ではゲーマー御用達のタイトル魔界戦記ディスガイアを代表作に挙げる方も多いかと思います。現在ではパブリッシャーの立場と自社タイトル含め数多くのタイトルをリリースしております。今作流行り神は自社開発タイトルであり、当時の日本一ソフトウェアのゲーム開発体制は年間1本のラインのみであったため、もう1本の開発ラインを作るべく企画されたのが今作であったと、現社長であり、プロデューサーを務めた二川氏は語っております。当時の日本一ソフトウェア開発スタッフは、総勢20人程度で、2作目の開発ラインを作るためには少数精鋭で開発をしなければならず、兼任スタッフも数え、初めは4人での開発開始となったそうで、人数の制約を含め、くしくも集まったスタッフ全員がアドベンチャーゲームが好きなメンバーであり、スムーズにジャンルが決定。すでに魔界戦記ディスガイアのヒットによりメーカーのイメージがつきつつある中、新しい題材へのチャレンジとして、ファンタジーではなく現代日本を舞台にシリアスでホラーという方向性が全く異なる作品が出来上がり、高い評価を獲得できたと語っております。後にあまりに方向性がかけ離れた作品が評価された結果、外部の開発会社の作品ではないかと言われたとも語っております。さて、本作が発売された2004年8月、当時まだ都市伝説がブームになるほどの話題性は少なく、後に芸人さんたちによるブームが始まり、時間が経ってからプレイした層も一部いたようで、後に数多くの移植や続編のリリースもされ、強い印象を残した作品とも言えます。その中で 本当か嘘かわからない身近に潜む恐怖を題材にした今作は、現在でも新作が発売されております。そして、プレイヤーが挑戦する推理、カリッジポイント、自問自答の3つを駆使し、解決に導くシナリオ展開と、事件とは直接関係のない都市伝説や、登場人物に関係するキーワードの詳細を確認できるデータベースの4つがおすすめポイントとなります。そして科学とオカルト双方の解釈をすることで全ての謎が解明できたりと非常に細かく設定されております。数多くの登場人物が交わる科学とオカルトの融合、流行り神はやり終えた時、都市伝説に詳しくなれるほど数多くの情報を得ることができるでしょう。
肩に貼ったら肩こり解消しました。
パソコンに貼ったらバグがなくなりました。
このステッカーのおかげで恋人が。
ステッカー効果で家を買いました。
イエーイ。
テレビゲームの中林の番組公式ステッカー好評発売中。詳しい情報は ALFA ラジオで検索。
Try to the next stage アルファ。
この番組は、アルカ、アルファ公式サイト、ポッドキャストアプリ、スポティファイ、アマゾンミュージックなどでお聞きいただけます。当番組では皆様からのメッセージを募集しております。おすすめのゲームタイトルや質問、感想でもたわいのないお言葉でもお気軽に送ってください。メッセージの投稿は、公式メールフォームやツイッター、公式アカウントへのダイレクトメール、もしくはツイッターのハッシュタグ、ローマ字で中林、またはテレビゲームの中林をつけてつぶやいてください。番組公式アドレスは、中林アットマーク、アルファハイフンラジオ .com です。どしどしお待ちしております。さあ、次回165.5こちらでございます。エースコンバット7、スカイズアンノーン。
なるほどね。
はい。
あったわー。
ありましたね。
そうか、そうか。
いただいておりましたね、リクエストでね。
あ、たさ、だから、うん、だからそんなに、ちょっと動揺してた
のね。軽く、ちょっとあれですね。うん。一番噛んじゃいけない名前を噛みましたね。
とりあえずは、
はい。
すいませんでした、アルファさん。
本当、申し訳ございません。本当にね、一番お世話になってる相手を噛むっていう最悪の状況ですけど。
なるほどね。はいはいはい、はいはいうん。ということで、エースコンバット7が160回のね、挑戦するソフトになりますね。
登場率高くねえか。
本当だな。
160でこれ4つ目ですよ。
はいはいはい。ということで、うん、皆さん大好き飛行機ごっこですね。
ね、
紹介していきたいと思いますけれども。はい、いくつかね、感想とかもいただいております。はい、ゆうすけさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
踏ん張りジャンプの生体模写いただきました。ありがとうございます。そして、はい、まーやさん、うん、よっしー、可愛くて、ちょいちょいカジーさんの配信見に行っちゃいました。うんうんまあ、双方あるのは、たっさんの100点縛りってすごいねっていうコメントもありますね。ねはい、ちょっとね、急ぎ足となりますけど、はい、こちらね、ご紹介させていただきました。うん、本当に、皆様からのコメントね、ツイッター、もちろん、ツイッターへの DM、うん、ハッシュタグ、あとメールですね、公式サイトの、
はい、などなど、
とかもありますので、ぜひそちらの方もご確認いただきたいと思います。はい、そしてね、あとニコニコチャンネルに、うん、プラスアルファというアルファ公式のチャンネルがございます。
はい、
そちらの方のタイムシフトでね、いち早く実は、我々の収録風景見れたりとかもしますので ね。ちょっとこちらの有料会員限定のサービスとなっておりますけども、ちょっとそちらはそちらで収録風景見れたりしたりもしますので、大変面白くなっております。そちらの方もね、チェックいただければと思います。
はい。
では、165点は、うん、エースコンバット7でお会いいたしましょう。はい、ということで、本日も閉店でございます。お送りしたのは中島貴文と
小林達也でした。
この番組は、株式会社アルファの制作でお送りしました。